恵みをいただく御言葉は使徒行伝の10章17節から23節までです。10章17節から23節。ペテロが今見た幻は一体どういうことだろうと思い惑っていると、ちょうどその時コルネリオから使わされた人たちがシモンの家を訪ね当てて、その門口に立っていた。そして声をかけて、ペテロと呼ばれるシモンという人がここに泊まっているだろうかと尋ねていた。ペテロが幻について思い巡らしているとき、御霊が彼にこう言われた。見なさい、三人の人があなたを訪ねてきています。さあ下に降りていって、ためらわずに彼らと一緒に行きなさい。彼らを使わしたのは私です。そこでペテロはその人たちのところへ降りていって、こう言った。あなた方の訪ねているペテロは私です。どんな御用でお出になったのですか。すると彼らはこう言った。百人隊長コルネリオという正しい人で、神を恐れかしこみ、ユダヤの全国民に評判の良い人が、あなたを自分の家にお招きして、あなたからお話を聞くように聖なる御使いによって示されました。それでペテロは彼らを中に入れて泊まらせた。明くる日、ペテロは立って彼らと一緒に出かけた。ヨッパの兄弟たちも数人同行した。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、この今朝も私たちを御言葉によって先導し導いてください。何をなすべきであるのか、何をなしてはならないのか、あなたの道に歩むことができますように、あなたの御国を告げ知らせ広まらせることができますために、主よ、あなたが我らを用いておられることを感謝します。どうか今御霊の御声に聞き従うことができますように、聖霊が語れと告げられる声によく聞いて、そしてそれを理解し行うことができますように、今我らを整えてください。これからのすべてをあなたに期待して、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この場面はですね、この使徒行伝の10章というところは、初めてこの異邦人たちが聖霊のバプテスマを受け、そしてまとまった人々が、洗礼を受けた、まとまった異邦人たちが初めて洗礼を受けた、そういう場面です。で、ここにおいて、ね、コルネリオという、ね、百人隊長、ね、ローマ人、異邦人ですね、彼に対してまず、ね、この10章の初めて先に見つかりが現れて、しかも、ね、はっきりと、このコルネリオのところに見つかりが現れて、でそれで、このコルネリオ、いつも神様を恐れかしこんで、でこのユダヤの人々に多くの施しをなし、いつも神に祈りをしていた、ね、この住所2節にありますけれども、主はですね、救いたいんです、そのように熱心に主に求める人が誰であれ救いたいんです。ユダヤ人にとっては異邦人が神様に救われるなどということは、それまで全くありえないこととして捉えられていたんですけど、しかし神様の思いは全世界の人々を救うというところです。だからアブラハムを選び、ユダヤ民族を選び、そして神様の祝福、神様の恵みをその一民族から全世界と、全世界を救うためにそのようにされた、昨日の声の学びで学んだ通りです。その異邦人が初めて聖霊のバプテスマを受け、まとまった人数の人々がイエス・キリストを主として崇め、その場面がこの使徒の住所です。でこの中において、まずコルネリオに御使いが現れました。でそれで コルネリオって自ら呼ぶんですが、主よ何でしょうかって、でこの御使いが現れて語り継げたことは福音ではありませんでした。イエス・キリストでもありませんでした。シモンに会いに行けという言葉でした。御使いは、確かに恐ろしい成り立ち、聖なる清い成り立ちをしております、けれども御使いは、誰々に会いに行けって言うんですね。人間の誰々に、河合ゆけに会いに行け、芙美子に会いに行け、いろいろな、そういう形でですね、神さんは人間、人と人とを出会わせるというところまで、行かせます。御使いが、羊飼いたちに現れて、今日ダビデの町で、救い主がお生まれになった、この方こそキリストです、この場面は本当に特殊ですね。誰も、告げ知らせる人がいない場合は主は直接現れます。しかし基本的に主はですね、人と人とを出会わせるわけですね。この聖なる御使いが、どうして福音を伝えるということに、メインの働きをしないんだろうか、こんな、本当に、大した成り立ちではない人間の唇を通してイエス・キリストを伝えるよりも、清くて美しい御使いの口を通して福音を告げ知らされた方がもっと効果的なんじゃないかと思うかもしれませんけど、しかし福音の伝授、御言葉を伝えるということは人間に託されているんです、人の口を通して、宣教の愚かさを通してイエス・キリストが伝えられること、これを神様はどういうわけか定められているんです。だから御使いは、あるいは神様は、聖霊様は人と人とを出会わせるということ、そして出会った人たちと何か神の御国の前進のことを、起こさせる、これが本当にどこの東西どこにでおいても、今この時代、今本当に私たち、もう昨日もそういった出会いがあり、また一昨日もそういった出会いがあり、神様はそのようにして人と人とを出会わせて、そして本当に不思議なことをなされます。主日の、夜、てっきり、一家族、母親と、息子二人が、来ると思って、空港に行ったところ、なんと、もっとたくさんいた、こんなにたくさん子供がゾロゾロ、いて、これからちょっとスケジュールどう組めばいいのかな、そういった心配一切なくですね、ただ何かその子供たちのゾロゾロが何かとても喜ばしく、思えて、でそれで、あ、今まで立てたスケジュールがどうなるんだろうかとか、そういったことは一切なくですね、これ神様が出会わせてくださったのだ、だから、あえて、その彼らを乗せることができるように、レンタカー、それまで予約していた車が、故障して、でそれで、レンタカー側で、同じ値段で大人数が乗れる車、これが空いてますので、そちらいかがですかって、それに切り替わって、ですから、あ、これは神様が出会わせ、神様がなさせてくださったのだって、そしていざ行ってみたら実際に、ちょっとびっくりして、自分の想定外だったんですけど、しかしもっと、想定外の素晴らしき恵み、素晴らしき出会い、素晴らしきこれからの希望の未来が、なんかそこに置かれてるかのような、そういうふうに思われましたね。
驚きはですね、一番下の子は4歳、まあ、日本の年でいうと3歳なんですけれど、それから 1,2,3,4,5,6 年生までの子供がいるんですね。10時間近くの時間を大人と一緒に拘束されているんですけれど、彼らがもう本当に静かにこの講義を受ける、しかもノートを取る、そして自分たちが自分たちの今置かれている状況、そして自分たちが今神の御前においていつの間にか養いを受けて、そしてノートを取る前手になったということで、本人たちが驚いているんですね。で、昨日からは、テフィリンが始まって、英語と韓国語でヨハネの福音書を今暗唱している。神のなさる技なんですよ。使徒の働きのと ところを見ると神様は救いのために神と直接出会ったことがない人々に奇跡、印、不思議を通して会ってくださって、そして彼らにあなたが奉る神様は生きておられる神、あなたたちの自身に本当に来てくださった神、そしてあらゆる人物ことに対する思い心感情霊魂魂に対する不足、それを全部満たしてくださる、癒してくださる、生かしてくださる、用いてくださる、正しくしてくださる神であるということを、表して、そして人は一日に3000人、5000人とか救われていたんですね。だから実際びっくりするようなことが起きているんですよ。落ち着きがなかった子供たちが落ち着きがある、そしてしかも神に聞く耳が与えられて、この聖霊の本当に整えてくださるその渦の中にいるということは、大人も子供も一緒であった。だから養いに年齢は関係なかった。それがすごく分かりましたね。彼らは金曜日までのその授業を受けて、そしてお土産としてもう莫大なものを持って入ると思いますね。養いを受けたいというその親が、学びたいという親が、下へ求めてもう何時間も何時間も祈って祈って祈ってきてるんですよ。私に連絡があった時に、すごく祈ってます今、日本に行って今回の学びを受けたいので、ずっと祈りっぱなしです。どういうことを報告をしてくださったんですけれど、やっぱ下へ求めているので、その分だけ精霊がもう強く働いている、そして今私たちが見ているそのような結果を生み出している。だから今回一つ分かったのは、精霊様が働くその場において年は関係ないということが分かりましたね。そしてその御霊が諸教会に語る声を聞け、それがまだ年関係なかった。まさに使徒の働きに起きたことが今起きているわけなんですね。すごいですね。そういえばもう一家総でもろもろでね、使徒の働きの時代にみんなが救われてるじゃないですか。だからそこによく考えたら、ギリシャから来たヤモメとかね、ユダヤのヤモメは書いてあるんだけど、その家族の中に含まれている子供たちが何かを起こしたということは書いてないですよ。子供は私たちより罪に関わって生きてきたその日数というのは少ないんで、やっぱこの神様の働きの中に入るとスッと収まるということがありありと今回体験できたこの声の働きでした。
アメン。主は一人一人の祈りを覚えておられますね。この御使いがコルネリオに現れて真っ先に言ったのが、ね、この4節のところに、ね、あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられていますです。覚えられているんです。生徒たちの祈りを、ね、主は覚えて、そしてその施し、主の御前において良き技を成した物事、ね、主を恐れていること、ね、それ見つかるとしてあなたは覚えられていますよ、ね、このことも、ね、告げ知らされるんですね。本当に主の御言葉 に植え替えて主の学びがしたいってということにおいて祈り続けていたら、ね、どういうわけかこの日本というところに、ね、もう飛行機を使ってもう子供たちも大勢引き連れて、ね、来る本当に主が、ね、このようにしなさい誰々のところに行きなさい、ね、そういうふうに主が導いておられるんですね。ペテロの側にも、ね、幻が与えられました。でペテロの側に与えられた幻それは、ね、主が、ね、清めたものを清くないと言ってはならない、ね、ということです。ペテロにとって異邦人、ね、汚れたものが、ね救いを受ける、汚れたものの家に行って一緒に食事をする、ね、それは、まあ、嫌なことだったかもしれません。望ましくないことのように思えたかもしれません。しかし主は神が清めたものを清くないと言ってはならないということなんですね。それで、ね、ペテロはこのコルネリオから使わされた人たちを彼らを受け入れて、でそれで彼らを泊まらせて、そして一緒に、ね、行くということをこれを決心しました、ね、この幻主の導きがなければそれはしなかったでしょう。ですから、ね、福音を伝える側の方にも主は現れ、ね、あるいは、ね、何かの導きを与えてくださり、また、ね、主に求めている人、真理を知りたい、主と出会いたい、ね、それを求めている人を主は引き合わせてくださるんです、ね、これは、ね、御霊の導きによる、ね、見つかりを通して、ね、そういうことがなされるということもあります、ね、これ現代の私たちには、ね、本当にたまたま、ね、そういうふうになった、ね、あの冒頭でルツキの方をお読みしました、ね、ルツキのその、ね、2章の、ところにおいて、ね、たまたまということ、ね、図らずもという形の導きがありますね。ルツキの2章の、2節と3節のところも、ね、この時ルツは主を求める志がありました。異邦人であるにもかかわらず、ね、ちょうどコルネリオと同じですね。異邦人であるにもかかわらず主を求めて、ね、そのあなたの、ね、神は私の民、あなたの神は私の神です、ね、このルツ記1章16節のこの信仰告白、これが主に覚えられていたんです。あなたの祈りと施しは覚えられています。でそれでこのルツ記2章2節2節からですね、モアブの女ルツはナオミに言った。どうぞ畑に行かせてください。私に親切にしてくださる方の後について落ち葉を拾い集めたいのです。するとナオミは彼女に、娘よ行っておいでと言った。ルツは出かけて行って去る人たちの後について畑で落ち葉を拾い集めたが、それは計らずもエリメルクの一族に属するボアズの畑のうちであった。でこのチルツはボアズと結婚して、そして栄光なのダビデの家系を生み出していく、ね、そのきっかけとなったのがこのルツのまず信仰告白、あなたの神は私の神ですということと、それからもう一つ人に対する誠実真実を、ね、特に神の人に対して、ね、この時ナオミという、ね、一人のやもめとなってしまった年老いた女性ナオミ、ね、その女性に対する真実ですね。最近は、ね、お年寄りを敬わないような風潮はあるんですけど、しかしルツはしっかりとこの神の民の、そして本当に自分を霊的に養ってくださったこの霊的な母親に対して真実を尽くしたいという、この霊的母親がもう今霊的に落ち込んでしまってる、ね、もうイスラエルの神が私にひどい目に遭わせた、ね、そこまで落ち込んでしまってるこの霊的母であるナオミを、ね、何とかしてもう、ね、落ち葉拾いをしてでも、ね、霊的に養うことはできないとしても肉的にも養ってあげたい、そういう祈りと施しが主に立ち上って、そして主はこのボアズへと引き合わせてくださることになったんです。このルツ記において、ね、神様が示してくださったとか、あるいは、ね、見つかりが現れてとか、そういった記事は一切ないんです。ただたまたまに見えるね、神様が介入していないかのようでいて、しかし神様のご介入が、大いなるご計画がこのルツ記の中に示されて、そしてあの栄光の家系ダビデへとつながり、イエス・キリストのご ボタン城へとつながっていくわけです。でコルネリオについてもそうでした。でペテロとコルネリオを引き合わせるために、ね、見つかりが現れ、幻が示されて、でそして、ね、ペテロが今見た幻は一体何だろう、ね、そう惑っている時にちょうどその、ね、コルネリオのところから使わされた、ね、その使いの人たちが、ね、立って、でそれでペテロに対してさあ、ね、ためらわずに彼と一緒に行きなさい、そういうふうに示されました。ペテロとしては異邦人の家に行くこと、ね、もう躊躇がありましたけれども、これは全て主によって、ね、仕組まれたことなんです。私たちがですね、何かをしたい、何かの働きをしたい、ね、そういうふうに、ね、思って、ね、どこどこに行って、路傍伝道をしたい、そういう、ね、この働き、路傍伝道は主の御前にいい働きのように見えるんですけど、しかしその人間にとって良い働きと思えるようなことも、何か、ね、神がかり的な、その嫌がらせといいますか、ね、どうしてもあることをしに行きたいけれども、どうしても邪魔される、ね、右に行っても邪魔される、左に行っても邪魔されるということも確かにあります、ね、パウロは、ね、どうしてもローマに行ってローマで、ね、宣教したかったですけれども、しかし、ね、神がかり的な、ね、そういうもう鉄板のように行こうとしてもダメ、ね、ということで、妨げられた、ね、ローマの一章の13節に、ね、記されているんですけども、このローマの一章13節、ここに神的受動体が使われている、ね、あのいつぞや、メッセージでしましたけども、ローマの一章13節で、兄弟たち、ぜひ知っておいていただきたい、私はあなた方の中でも他の国の人々の中で得たと同じように、ゆからかの実を得ようと思って何度もあなた方のところに行こうとしたのですが、今なお妨げられているのです。今なお妨げられている、ギリシャ語でエコルセン、妨げられている、ただここですね、ギリシャ語特有の文法、あの直接法アオリクスト系能動受動体ですね、アオリスト受動体という、ね、体が使われておりますけれども、これ要するにもう鉄板のように何々、の形がもう固まってしまってる、ね、化石化されてしまってる、ね、ずっと前、そういうふうに表現もしました。要するに妨げられているということが、もう化石化されてしまってる、ね、もう過去のある時点ね、分かりません。だからね、アオリストというのは不定過去とも、ね、言われます。不定の過去のある不定の期間にもうそのことが定められて、鉄板のように固まって、もうこれが過去、現在、未来、ずっとその状態は変わることがないって、これが不定過去、あるいはアオリスト系なんですけども、救いもそうです。救いも不定過去です。ですから、イエス・キリストが贖い、その救い、それはもう過去、現在、未来、鉄板のように変わらないんです。イエス・キリストの勝利も不定過去、アオリストです。イエス様が勝利をされた。もう過去において、現在において、未来において、これからもずっとイエス様の勝利は絶対に鉄板のように変わらないと化石化されてしまされているところですけども、ここにおいてパウロはですね、妨げられているということが、ね、もう鉄板のようになってしまっている、ね、どうしてもローマに行きたかった、ね、ローマの選挙戦略、それは都市選挙です、ね、ローマとかピリピとか、ね、コリントとかアテネとか、みんな大都市に、ね、置いて選挙して、そして人々を大勢ごっそりと獲得する、ね、非常に理にかなった方法ですけども、なんでローマに限って、ね、行けないのか、ね、ローマにパウロほどの人が行って、ね、宣教すればもう多くの実りがあるということは、ね、容易に想像できるんですけども、しかも宣教ですね、人の命を救う働き、なんでこの良い働きが、ね、鉄板のように妨げられてしまっているのか、私たちも思います。あれほどの人がなんであれあれのことをしないんだろうか、ね、あるいはどうしてどこどこに行こうとして、でも今なお妨げられ続けているのかなって、この時この神的受動体が、ね、行われているんです。神さん、あえて行かせないように、ね、 パウロ、ローマに行かせないようにしてるんです。で、この、ね、人は思います。なんで行かせないのかな。神様、ちょっと意地悪だ。いや、こういう時はですね、私たちの側が神様の導きに、ね、軌道修正するべきなんです。パウロは、ね、この時ローマに行けなかった。それによって、今、皆さん、ローマ人の手紙を読めてますね。もしパウロがあの時ローマに行ってしまったら、皆さん今ローマ人の手紙に存在せず読めなかった。ローマ人の手紙、本当に多くの神学的な重要な真理がたくさん練り込まれています。この重要な真理を書かせるために、ね、手紙として書いて、そして、ね、フィベという女性羊に手に託して、フィベが本当に危ない思いをしながらでもローマにこの手紙を、パウロの手紙を届けて、ね、もうフィベが本当に、ね、自分の服の中にくるんで隠して、でそれで、ね、その貴重な手紙がローマに届いた。それゆえにローマの大勢の人々にこの手紙を読まれた。そして大勢のさらに手紙を読んだ人々がこのパウロの真理を語っていって、それができたんです。このローマの16章に、誰々によろしく、誰々によろしくって50人もの人々が、ね、の名前が連なっている。このローマにおけるパウロ以外の50人の主の働き人たちがローマにおいて、ね、養いを得た。パウロ先生抜きで宣教し、伝道し、パウロ先生抜きで教会を開拓して、パウロ先生抜きで、ね、何とかして自分の言葉、自分の口でもって人を救う働きをしたいという熱心、その50人の働き人たちが、パウロを抜きで育って、そして立派なこのローマ教会を立てていった。ね、ある人の、ね、一人のカリスマ的な先生が行けば、もうごっそりその一人のカリスマ的先生によって働きが、ね、奪われてしまうけど、しかしいなければ、50人のさらなる主の働き人たちが、ね、このローマで養いを得て、トレーニングを受けて、ね、さらに全世界と福音を知らせる。で、パウロが本当にこの50人の一人一人に、ね、誰々によろしく、ね、誰々によろしく、ね、そういうふうに言って、ですからこのような実りが、ね、パウロがローマに行かされなかった、この神がかり的な、ね、まあ、ローマに行けないという嫌がらせに思えたかもしれませんけれども、それによって神様の御旨がさらに成就し前進したんです。このようなにですね、神様は人と人との出会いを支配されて おられるんです。で、パウロをローマに行かせないということも導かれた主は、ね、コルネリオと、ね、そのシモン・ペトロを引き合わせるって、しかも見つかりを通して、ね、引き合わせるという不思議もなされます。またルツとボアズ、ね、この二人の男女をあの畑、図らずもあの畑へとルツが導かれた。どうしてたくさんある畑のうちに、ね、どのようにして、どのように邪魔されたり、あるいは進まされたりして、ボアズの畑に導かれたかわかりません。図らずもと書いてあります。皆さんはそのような、ね、たまたま図らずもという導きをして歴史を動かすこともあります。今、皆さんは、ね、本当に図らずも人と人との出会わされております。あるいは、図らずもある人との関係は、ね、閉ざされてしまっております。これは全て神様のその導きによるものです。これは全て、ね、神様に対して祈りと施しをお捧げしている人のものです。皆さんの祈り、本当に 真実真心を持って主に祈っている祈り、それは天に届いております。覚えられております。皆さんが、ね、幼い子供のために、ね、何か一つでもイエス様のゆえになした、その一つ一つの施しすら神様に覚えられております。そして主は導きを与えられ、人と人との出会いを与えられるんです。今日、ね、この時も何か新しい出会いが今日、ね、あるかもしれないですね。そして主がこちらに導こうとしているのであるならば、もうそれに、ね、乗る、これが本当に肝心ですね。もし、主の導きがあるにもかかわらず、 私の立てたスケジュール、私の立てたビジョン、それを握りしめ続けているならば、せっかく神様が用意しておられたその出会い、それを無視することになってしまい、神様の働きをがその時なされないばかりか、神様の技を邪魔するものになってしまう。だから私たちは、気をつけるべきです。神様が与えてくださった出会い、また、養い、これが道だ、これに歩みなさい、それに素直に従っていくならば、主の技が本当に私たちの想定外の、祝福、思いもよらなかった働きへと、出会いへと導かれていきます。主の働き、主のその導き、それに従順に従って、そしてますます今この時代、この国において、あるいは世界において、皆さんの働きが主を通して、いや主の働きが皆さんを通して働いていく、そのことに用いられる皆さんでありますように、その名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する主よ、あなたが私たちを導いておられることを感謝します。あなたが私たちを人と人と出会わせてくださることを感謝いたします。私たちにはその道は分かりません。しかし主よ、あなたはご存知です。ただ私たちは御霊のその導きに主を邪魔するものではなく、それに沿ったもの、その道に歩んでいくものでありますように、主をどうか助けてください。今日も新しき一日が始まりました。どうかそれぞれの場面場面において、あなたの導きと働き、祝福を豊かに備えてくださいますように。私たちが主を、あなたの道は分かりませんけれども、アブラハムに対してあなたが父の家を出なさいと、ただそれだけ言われたのであるならば、出たように、あの信仰の父と同じ道を歩んでいく私たちでありますように、どうか助けてください。今日もあなたが御言葉を持って導きを与えてくださったことを感謝し、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もあなたがこの御言葉を通して主を愛する主を感謝いたします。要人である私たちに主よ、あなたはあなた自身を与えてくださいました。主よ、敬虔なものは誰であれあなたに出会える。そしてあなたを慕い求めるものは誰であれ、主よ、あなた自身が確かな主となってくださる主であることを感謝いたします。慕い求めるものの本当に王となり、主となってその人を導いてくださる主よ、私たちをあなたが導いてください。仏のように落ち穂拾いをしながら、謙遜にと謙遜にとかがめた腰、かがめたこの心でイエス様へと導かれていくことができますように、かがむ腰を与えてください。かがむ心をあなたが与えてください。そして本当に敬虔なユダヤ人よりも生粋なユダヤ人として主が覚えてくださったこの百人隊長のように、私たちも主を本当にあなたの神に加わったことを感謝して、あなたが選んでくださった最初の選民であるユダヤ人より生粋なユダヤ人となることができますように、キリストを所有した生粋なユダヤ人となることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してくださったことを感謝いたします。本当に勉強していて、驚くようなことは、主よ、聖霊の働きの渦の中に年齢は関係なかったということを今回また体験させてくださったことを感謝いたします。主よ、この人の働きの時代にあなたがなされたその技を、あなたが奇跡、印、不思議を日本の多くのための救いのために大いに与えてください。そしてその奇跡、印、それを見て、不思議を見て、主よ、まさしく主だということを確認し、主の皆を褒めたたえることができますように、主が整え祝福してくださることを感謝いたします。まさしく主だ という主を今日も私たちが会うことができますように、御言葉を通して養いを通してまさしく主だというこのお方イエス・キリストと会うことができますように、今日もイエス様あなたが私たちのど真ん中に立ってくださいと願う私たちでありますように、今日も主をよろしくお願いします。まさしく主だというイエス様に出会い、そして聖霊にあって満たされて主の御名を褒めたたえる今日一日でありますように、主が私たちをこの御言葉を通して整え、また私たちを会ってくださったことを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝してなりました。アメン。今日も祈っていきたいと思います。世界とその中に住む全ての人々がイエス・キリストの御名と師匠と命と栄光とを豊かに聞いて、豊かに信じて、豊かに救われる今日一日でありますように、世界中の教会がこのイエス・キリストの名前を伝えることに励む今日一日でありますように、今日も祈っていきたいと思います。世界中の教会に70名の働き人が与えられ、その働きが70倍増え広がりますように祈りましょう。世界中の国民がその制度作りにおいてイエス・キリストの御心にかなった作りをし、主の御名が崇められますように今日も祈っていきたいと思います。今日私たちの家族がもろもろ救われて主の御名が崇められますように祈りましょう。栄光の民、栄光の礼拝者となって主に栄光を捧げる家族となられますように今日も祈っていきたいと思います。東京の朝の水における公園の働きが今日いよいよ4日目になりました。本当に3歳の子供から11歳の子供までイエス・キリストにあって同じような恵みに預かり、そして諭され、そして主の御名を褒めたたえている、その素晴らしい時が与えられています。本当にイエス様は素晴らしいということを、まだ私たちがある面で本当にありありと体験できているこの3日間でした。今日新たに4日目を迎えて主の御名が崇められますように、公弁を踊るキムの博士のお家に主が共にいてくださいますように、そしてイエス・キリストの御名と師匠と命と栄光等がその場所に満ち満ちますように、主ご自身の使わされた聖霊によってその場所が満たされますように今日も祈っていきたいと思います。主イエス・キリストを信じて、そして聖霊の働きに加わり、そしてこの時代を働く一人一人となられますように、真理はあなた方を自由にする、この御言葉にアーメンして、今日もヘブライ思考によるこの真理が本当に私たちにありありと明かされ、そして伝授され、そしてまずその場所にいる私たちが治癒とされて、その治癒としてくださったその奥義をまた豊かに運んでいくことができますように今日も祈っていきたいと思います。いずれつそのすべてのところにおいて主が瞳のように守ってくださいますように、出会えるそのすべての人々を通して主イエス・キリストご自身の豊かな祝福と働きとか体験できますように、そしてそれを運ぶことができますように今日も祈っていきたいと思います。主の皆を呼ぶ者は皆救われます。主の皆を呼ぶ者は皆救われます。今日も私たちは確かな名前、私たちの慰めの名前、力ある名前、勝利を与えてくださる名前、そして神の子としてくださったこの名前、イエス様の名前を期待して呼びたいと思います。せーの、
主よ主よ主よ。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主はキリスト、生きておられる神の御子です。このイエス様が私たちの主であり王であることを感謝いたします。主よ、 今日もあなたが私たちを支配してください。イエスキリストの皆と師匠と命と栄光に満ち満ちた私たちでありますように、主よ、あなたが整え祝福してくださることを感謝いたします。我が主、我が神と今日も私たちはあなたを呼びます。私たちの主、私たちの王、私たちの神となってください。そして私たちをあなたの御国を受け継ぐものとしてあなたが支配してください。イエスキリストの皆と師匠と命と栄光によるその技に預かり、そして主ご自身が私たちに与えようとするそのすべての幸いを得て、私たちの杯が溢れますように、主が整え祝福してくださることを感謝いたします。今日それぞれがイエス様に会って、聞くごとに全身全力、そしてまだ見るごとに全身全力、そして使えるごとに全身全力、そして学ぶごとに全身全力を尽くすことができますように、私たちをあなたが祝福してくださることを感謝いたします。そこに御国が来ますように、御心が天になるごとくその場所に来ますように、主よ、私たちを使わされたその場所において、あなたが栄光をただただ受けてくださいますように、主よ、あなたが私たちを祝福してくださることを感謝いたします。今日私たち一人一人に与えられたこの素晴らしい祝福と恵みとの心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アメン。
主よ、今日もまたあなたが私たちを必要なところへと導き、必要な出会いをなさせ、あなたが用意しておられる将来と希望のご計画、それを私たちは本当にふんだんに喜びを持ってそれを勝ち取り、そのあなたの備えられた道を そこから右にも左もそれることなく、あなたの道をまっすぐに歩み、そしてあなたが今この時代に用意しておられる多くの人々の救い、そうです、それは主よ、あなたの願いです。あなたは誰一人滅びることを望んでおられず、永遠の命を持つためにと主よ御子キリストを使わされました。この御子キリストの働き、これに今日も私たちは進み行き勤しんでいく者たちです。どうかあなたが今日それぞれ一人一人の必要な出会いを合わせ、また必要な導きを与え、必要な御言葉によっていらっしゃってくださいますように。また主よ、今日世の中に出て働かなくてはならないその一つ一つの手の技を、あなたが一人一人を祝福し、そして勝利をし、多くの分取り貸し取りをすることができますように、それぞれ一人一人に知恵と啓示の霊を与え、巧みの技を与え、この地上において栄えたものとなることができますように、あなたが助けてください。また家庭を守るその命の技を豊かに祝福してください。どうか一人一人に報いてください。そして一人一人にあなたの道を教えてください。あなたの道を歩み、あなたの働きをなすことができますように、どうか助けてください。師匠、どうかあのお茶の水クリスチャンセンター、そこにを清め、そして集う一人一人を清めてください。特に御言葉を語られるキム・ヒョンジュン博士を祝福し、そして今日師匠ポンチャンギュ先生が日本に来日されます。どうかその一つ一つの出会い、また導き、そして主を御言葉の癒しない、その一つ一つにあなたが豊かな聖霊様の油注ぎと、また清めの霊を注がせてくださり、知恵と啓示の霊を降り注がせてくださるように、これからの日本のこの救いのためにあなたが熱心を持って立ち上がっておられることを感謝し、そして私たちがその働き人として今こうして導かれていることを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。
はい、礼拝する天皇と様、あなたの皆を褒めて大感謝いたします。今日も私たちはイエス・キリストの皆と師匠と命と栄光を重ねきて出ていきます。主よ、あなたをより多く所有するために、私たちの耳をあなたにお捧げしていきます。そしてあなたが私たちのこの耳に聞かせてくださったその御言葉を、主よ、私たちの思いを輝かしてくださるその御言葉を心に下ろして、そして宣言して、たく さんの御言葉を本当にいただいたものとして、豊かに濃い太ったものとして、主が今日私たちを養ってくださることを信じて感謝して私たちは行きます。主よ、あなたが私たちを受け取ってください。そしてあなた自身の使わされたその御霊によって私たちをあなたが満たしてくださり、知恵と識別の霊によって満たされたものでありますように。そして主よ、あなたに大いに励まされている、祝福された主よ、本当に一人一人であられますように。主を恐れ敬う主よ、本当に手足そして重い心感情を持つことができますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日あなたが私たち自身になさるその技を感謝します。そして必要なものを、主よ、人をことをあなた自身が起こして私たちに豊かに与えてくださることを感謝いたします。今回も主よ、本当に予想できないその物事が運ばれてでき、本当に私たちの予想しない人々を、主よ、あなたがその場所へと送ってくださり、そして主が栄光を受け取ってくださったことを感謝いたします。主よ、本当にあなたが韓国からまた中国からその学びをしたい求めてはるばるその来るその幸いを与えてくださり、そしてイエス・キリストに会ってその幸いに預からせてくださった一人一人をイエス・キリストの皆と師匠と命と栄光によって祝福します。主よ、あなたが私たちを本当にキリストにあるものとして選んでくださって、主よ、私たちは時には韓国に行って学び、時には主よ、本当にこの日本に来て学びということが本当に繰り返されて、そしてあなたの学びに、あなたの命の養いに預かっていることを心から感謝いたします。主よ、この教会にあなたがはるばるあなたの志を持ってこの中国の方からあなたの働き人を起こして来させてくださり、そしてその都度のその養いに預かることができますように、主よ、あなたが祝福してくださったことを心から感謝いたします。本当に分かち合えるこの命を通してあなた自身が栄光を受け取ってくださいますように。今回もあなたの御言葉によって、主よ、命の分かち合いの場所が与えられて、主よ、本当に国民を関係なく慕い求める者が集まり、そして主の皆を褒めたたえる栄光をあなたが与えてくださったことを心から感謝いたします。今日も主よ、国民を超えて働くお方、そして国民の中から主の慕い求める者を選び抜いて集めてくださったお方、そして一丸となって主を語り玉へしもべ聞きますと耳を傾けている一人一人に主を本に来てくださったお方、今日も私たちを豊かに養ってくださるお方を心から感謝します。聖霊によって輝かされて、本当に私たちを自分の命より愛してくださったイエス・キリストを本当に愛して仕え、慕い求め、そしてその御国を相続し、伝授されたその奥義によって自分が自由となり、またより多くの関わる人々を自由にしよう、本当にキリストにあって知っていくことができますように、力をあなたが与えてくださることを心から感謝いたします。今日私たちは行きます。主よ、お茶の水の私たちの学びを受ける場所をあなたが祝福してください。そしてそこが本当にイエス・キリストにあって、このヨット
作りされた場所として主の御名が崇められますように、主よ、あなたが整え祝福してくださることを心から感謝いたします。主イエスキリストの御名と血潮と命と栄光とは豊かに本当に整えられ祝福され、そして一人一人が使わされた御霊によって、今日本当にヘブライ思考による創世記のこの学びをしっかりと学び、そしてこの学びの中で私たちと会ってくださるイエス様とありありと会うことができますように、そしてそのイエス様をありありと私たちの王、私たちの主として祀ることができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝します。今日その場所がイエスキリストの皆と師匠と命と栄光によって渦巻く場所でありますように、主が祝福してくださることを感謝します。聖霊によって火のように風のように水のように輝かされる場所でありますように、主が祝福してくださることを感謝して、私たちの王であり主であられるイエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。これから私たちは東京へと向かっていきたいと思います。それぞれで抜かりめなく今日という日を与えてくださる恵みの中に預かることを祈って、今日一日を始めたいと思います。主はキリスト生きておられる神の御子です。そして期待する者にご自身を豊かに与えてくださるお方です。今日も期待していきましょう。